創世記2章18節から。主なる神は言われた。人が一人でいるのはよくない。彼に会う助けるものを作ろう。主なる神は野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形作り、人のところへ持ってきて、人がそれぞれをどう呼ぶか見ておられた。人が呼ぶと、それはすべて生き物の名となった。人はあらゆる家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、自分に合う助けるものは見つけることができなかった。主なる神はそこで人を深い眠りに落とされた。人が眠り込むと、あばら骨の一部を抜き取り、その後を肉で塞がれた。そして人から抜き取ったあばら骨で女を作り上げた。主なる神が彼女を人のところへ連れてこられると、人は言った。ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ女、イッシャーと呼ぼう。まさに男、イッシュから取られたものだから。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。人と妻は二人とも裸であったが、恥ずかしがりはしなかった。本日の説教題、人が一人でいるのはよくないは、創世記2章18節から示されました。新共同訳新約聖書の3ページになります。2章18節で主なる神様はこう言われます。人が一人でいるのはよくない。彼に会う助けるものを作ろう。人は一人で生きることはできません。共に生きるパートナーが必要です。人は一人で生きるのではなく、互いに助け合って生きるために創造されているのです。神様の創造の御業はいつも神様の言葉によって始められます。被造物の方から、自分はこのようにして生まれたいと願って始まるのではありません。いつも創造主の御心が最初にあって、創造の御業が開始されます。人が一人でいるのは良くないのは、神様の御心にかなっていないからです。自分以外の他者と共に生きることで、人は初めて人となるのです。そこで神様は、彼に会う助けるものを作ろうと言われます。彼に会うの会うは、口語訳や聖書教会訳、聖書教会共同訳では、ふさわしいと訳されていますが、向き合うとか対等のという意味の言葉です。助けるものは、さっきの2つの聖書では、助けてと訳され、単に助けるものではなく、救うものを意味します。人を救うために神様が作られたふさわしい助けてなしに、人は人として生きることができないのです。創世記2章後半からは、ヤハエ資料によって記されているとされています。ヤハエ資料というのは、神様がそれまでエロヒムと記されていたのに、ここからアドナイエロヒムと記されているからです。エロヒムは神様を指す いわば一般名詞です。アドナイと読まれている言葉は本来ヤハウェと読むのであろうとされています。イスラエルの民はこの言葉をあえてアドナイと呼んできました。アドナイは奴隷の主人という意味で、ヤハエとは意味も発音も全く違うのに、神様の固有名詞であるヤハウェとは読まずにアドナイと呼んできました。それはあなたの神主の名をみだりに唱えてはならないとの戒めを忠実に守ってきたからです。あえてヤハウェエロヒム、ヤハエなる神様とは読まず、アドナイエロヒム、主なる神様と読んできたんです。そしてついにはどう読んでいたのか正確にはわからなくなってしまいました。現在一般的には神様の名はヤハウェあるいはヤーウェと読むとされ、この箇所はヤハウェ資料によって記されているとされているのです。2章4節の前半、これが天地創造の由来であるまでは祭司資料によるとされています。それは紀元前6世紀に起こったバビロン捕囚のために、新バビロニアの首都バビロンに連れて行かれた祭司たちが記したとされる資料です。エルサレムの陥落、神殿の崩壊、南王国ユダの滅亡、そしてバビロンへの捕囚と、イスラエルの民が直面した現実は光が断ち切られた深い混沌の闇に覆われていました。どうしてこんなことになってしまったのですかと神様に問う中で、祭司たちは神様から、私が作ったこの良い世界で生きなさいとの答えを与えられました。そして神様に似せて作られた自分の存在のすべてを用いて、被造物すべてを守るという人間の使命を示されたのです。一方、ヤハエ資料は紀元前10世紀の半ば頃に成立したとされています。それはダビデ王、ソロモン王によるイスラエル王国の繁栄の時代です。しかしそこには重大な危機がありました。列王記上10章11章によりますと、ソロモン王の頃には繁栄の絶頂の中で、神殿では異教の神々の礼拝が行われ、神様への背信によって王国は分裂から崩壊へと向かい始めます。4節の後半から5節の、主なる神が天と地とを作られたとき、地上にはまだ野の木も野の草も生えていなかった。主なる神が地上に雨をお送りにならなかったからである。また、地を耕す人もいなかった。との記述は、繁栄の背後にある罪の現実を指し示します。人間は、成功と繁栄の中で神様を忘れ、神様から離れてしまい、罪に陥るのです。罪に陥り、死と滅びに定められた人間の姿を、2章7節では、主なる神は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった、と記します。人間は土の塵から作られ、主なる神様から命の息を吹き入れられて生きるものとなったのです。ヤハエ資料を記した人々はそう知らされたのです。繁栄の絶頂の中で生きた人々は、 滅びへと至る人間の罪の現実から、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださるのは、主なる神様だと分かったのです。2章の18節から24節は、18節から20節には動物の創造が記され、21節から24節には女性の創造が記されています。19節で主なる神様は、野のあらゆる獣、鳥のあらゆる鳥を土で形作り、人のところへ持ってきて、人がそれぞれをどう呼ぶか見ておられました。そして人が呼ぶと、それはすべて生き物と生き物の名となったのです。しかし、20節にありますように、人間はあらゆる生き物の中に、自分に合う助けるものを見つけることができません。あらゆる生き物は、神様が創造され、人間が名付けた、人間と共存すべき相手ですが、人格的に向き合い、対話をする相手ではなかったのです。そこで、21節で、主なる神様は人を深い眠りに落とされました。深い眠りは、人の意識が消滅し、神様の御心が現れる状態を指します。また、仮死状態ともいえ、死を象徴しています。人が眠り込むと、神様はあばら骨の一部を抜き取り、その後を肉で塞がれます。人が人格的に向き合い、対話をする相手と出会うことは、人がひとたび死に、自らの肉が裂かれることによって、初めて可能になるのです。肋骨は、大切な心臓や肺を鎧のように守る骨で、人には12対あります。主なる神様は人から抜き取ったあばら骨の一部から、人が人格的に向き合い対話をする相手を作り上げられました。胸は古代から愛情の宿る場所と捉えられてきました。アラビアでは、最も愛する相手を我があばら骨と呼ぶそうです。手や足ではなく、あばら骨から抜き取ったことに意味があるのです。自分の手足となって働いてくれるものがふさわしい助け手なのではありません。主なる神様に対等な人格として作り上げられ、互いに愛し合う者こそがふさわしい助け手なのです。土、アダマの塵で人、アダムを形作られた最初の人間アダムは、厳密に言いますと男女を含む集合名詞で、主なる神様と同様に性別がありませんでした。21節から24節で、主なる神様が女を作られたことから、女性と男性という2つの性が生まれたのです。主なる神様が彼女を人のところへ連れてこられると、死のような深い眠りから目覚めた人は歓喜の声を上げて言います。ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これこそ女、一者と呼ぼう。まさに男、一種から生まれたものだから。ヘブライ語の一種は、人、男の人、夫を指す名詞で、一者は、名詞としては女の人、妻を意味し、形容詞としては弱い、優しいの意味があります。二つの言葉は発音こそ似ていますが、語源としては無関係で、語呂合わせです。 女性、男性が女性を女と名付けるのは男性優位の視点が入り込んでいるのかもしれませんが、創世記1章28節にもありますように、神様は初めから人を男性と女性に創造されました。この箇所の男と女は男性と女性の性別を意味する言葉が用いられています。互いに向き合う対等な2つの人格を創造され祝福されたのです。人は対等な対話のできるふさわしい助け手を与えられ、互いに助け合って生きるように作られているのです。最後の24節で、こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となるは、この主の日に与えられました新約聖書の御言葉にも引用されています。エフェソの信徒への手紙の5章31節をご覧ください。父母を離れての離れるは見捨てるとも訳すことができます。しかし実会の第5の戒め、あなたの父母を敬えと矛盾はしていません。父母を離れることは父母を敬うことを放棄するという意味ではありません。一体となるは一つの肉となると訳せますが、女性と男性に代表される違った人格が全人格的に結びついて共に生きることを意味します。30節に、私たちはキリストの体の一部なのですとありますように、教会はキリストの体として違った存在でありながらキリストと一体なのです。32節に、この神秘は偉大ですとありますように、驚くべきことに31節に引用された創世記2章23節の御言葉はキリストとその体である教会の一致を予言しています。共に生きていく助け手は人間の努力や知恵によって探し出すことはできません。主なる神様が作られ、連れてきてください、初めて出会うことができるのです。そのためには私たちも一度深い眠りに落とされなければなりません。イエス様を救い主キリストと信じて洗礼を受け、古い自分がイエス様と共に死に新しく生かされて、キリストの体なる教会に連なり、イエス様と共に生きるのです。イエス様が十字架の上で、肉が裂かれ、血を流され、ひとたび死なれ、三日目に死からよみがえられたことで、死と滅びから救い出される道が開かれました。愛することができず、共に生きることができない。罪に支配された自分が打ち砕かれ、罪を許され、聖なる行動の教会の生徒の交わりに新しく生きる道が開かれたのです。主イエス・キリストこそ、私たちと共に歩んでくださる誠の助け主なのです。お祈りを。父子聖霊なる神様、人を救うために神様が創造されたふさわしい助け手なしに人は人として生きることはできません。自分の手足となって働いてくれるものがふさわしい助け手なのではありません。主なる神様に対等な人格として作り上げられ、 互いに愛し合う者こそがふさわしい助け手です。どうぞ私たちを、主イエスを、救い主キリスト、神様の一人子、子なる神様と信じて、キリストの体なる教会に連なり、イエス様と共に生きる者としてください。主イエスが十字架の上で肉を裂かれ、血を流され、ひとたび死なれ、三日目に死からよみがえられたことで、死と滅びから救い出される道が開かれました。愛することができず、共に生きることができない、罪に支配された私たちを打ち砕き、罪を許され、聖なる行動の教会の聖徒の交わりに新しく生きるものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。